聖書の言葉が開かれていると思いますので、今日は昭典記念の覚えまして、ルカの福音書20章の36節を鍵の言葉として共に学ばせていただきたいと思います。私がお読みします。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。私たちが死んだ後どうなるのかということについて、私たちはどんな考えを持っているでしょうか。2,3 年ほど前流行りました千の風にという歌になりよりますと、大空を吹き当たる千の風、あるいは畑に降り注ぐ光、ダイヤのようにきらめく雪、朝目覚める鳥、あなたを見守る星、とても綺麗ですね。で、私たちの身近にあるというそういう歌でありますけれども、まあ、これは一種の願望というものを込めた文学的表現であると思います。確かにそうだと、今日千の風が吹いている時に、あの風が私の親父かな、この風が私の母かな、なんてちょっと分かりません。私も両親を天に送りました。実は昨日親族の者がみんな集まりまして、記念文集を開いた感謝の時を持ちました。親族だけで66人集まりまして、そしてその感謝の時を持たせていただきましたが、まあ、私も父と母を思います時に、あの風が父かな、この風が母かなって、ちょっと見当がつきません。聖書は何と言ってるかと言いますと、それははっきりと天の御国を手から来られたと、そして主張され、私たちもそのことを信じている主イエス・キリストがもたらされた情報というものは確かであると信じております。その答えが今日読んだところであります。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからですということであります。つまり、私たちはみんなエンジェルのようになる。御使いということは英語で言うとエンジェルですね。ちょっと御使いとエンジェルと同じことなんですけれども、響きが違いますね。片方は可愛らしい感じがしますので、私は今日の説教題には最初御使いのようにって書いたんですけれども、途中からもう少し可愛らしくしようと思いまして、あえて英語でエンジェルのようにと途中で変えました。で、このステートメントというものがどういう状況で語られたかということを聖書を見ますと、サドカイ人という人がイエス・キリストに質問をしたことがきっかけであると書かれています。サドカイというのはですね、仏教やキリスト教と同じようにユダヤ教の中にもいろんな宗派っていうのがございます。イスラム教の中にもシーア派とかスンニ派とかいうのがありますね。それと同じようにユダヤ教の中にもパリサイ派とかサドカイ派というような宗派がございまして、そのうちの一つですが、非常にこれは理知的な人たちの塊で、魂が永遠であるということを信じない、復活も信じない、魂は肉体とともに滅びてしまう、来世なんてないんだと信じている人たちです。案外私たちの友達にはこういう人たちが多いのではないでしょうか。まあ、あればいいなと思うけれども、実際腹の中ではないと思っている人が多いんじゃないかなと思います。私の高校の友達で、大学のお父さんが大学の学長である方が亡くなりましたので、お見舞いに来ました。そしてそのお見舞いに行ってくれてありがとうという返事が来ました。その私のクラスメートの人が、私の父は有機物であったものが無機物に変わりましたというふうに、お礼状が来ておりまして、彼は科学者として有機物が無機物に変わったと、そういうふうに死というものを考えているんだな、全然魂とか永遠とか来世ということを、まあ、信じないということを、私がクリスチャンであるということを知りながらわざとそういうふうに表現をしたのであります。 このサドカイというのはそういう理知的な人たちであります。それがこのイエス・キリストをやり込めてやろうという意図を持って変な質問をしました。あるところに一人の女性がいた。その人が結婚した。ところが長男と結婚したのが長男が死んでしまった。それで次男と結婚した。次男も死んだ。それで三男と結婚した。そして三男が死んだ。これずっと続けていってもいいんですけども、落語じゃないですからもう途中でやめますので、まあともかく七人いて、七人と結婚した。七人目も死んだ。女も死んだ。そして天国に行ったとすれば、その女は誰の妻になるのか。おいお茶と言われた時に誰に仕えたらいいのかということであります。まあ、大変この奇妙奇烈な質問であります。本当にそういうケースがあったのではありません。最もですね、最もこの兄弟の自分の連れ合いの兄弟と結婚するという習慣はユダヤ人にはありました。これはその家庭、名前を守るためにそういう習慣がございます。私がしばらくおりましたアフリカでもそういう習慣がありまして、ご主人を亡くしてしまった方がありました。それでお葬式に行って、そしてお葬式の場所でその弟という人が現れて、お前は私の嫁になれって言って恐ろしくて逃げ帰ってきたという、そういう実話がございます。まあこれはアフリカでもそういう習慣があります。ですからあながち作り話でもないけれども、まあこのお話は作り話です。で、これはそのキリストをまあやり込めようというそういう意図を持ってした質問です。一体私たちはあの世においては夫婦ってあるんだろうか。ロミオとジュリエットは地上で結ばれませんでしたね。ですからもう固くね、もう亡くなる亡きがらはもう一緒に なって、そしてあの世ではロミオとジュリエットは片っぽはご主人、片っぽは奥さんになっているだろうというふうに劇が結ばれております。本当にそうなんでしょうか。聖書は非常にクリアにこのことについて説明をしています。イエス・キリストのまず第一の答えは、第一と第二を少しひっくり返していますけれども、神は永遠であり生けるものの神である。私たちは永遠に生きる存在だということを主はまず語られました。私たちは使えているところの神は死んだものの神ではない、生きたものの神だ。そして生きたものの神であるならば、私たちはこの体は滅びるかもしれないけれども、その後で永遠に生きるものだということを語られたのであります。でその、証拠といいましょうか、霊証として、モーセという人、おそらく聖書を読んだことのない人でもモーセはご存知でしょう。十戒をもらった人ですね。今からだいたい1500-1600年前の、紀元前1500-1600年前の人です。その人が、この語られたところの言葉、神が自己紹介をされた時に、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だと紹介をされた。でそのアブラハムっていうのはモーセから言うと400年昔の人です。お分かりですか。400年昔の人、もし私たちが今から400年前というとどういう時代になるでしょうか。徳川家康とか、それからね、豊臣秀吉とか、あの辺ですね。もし私たちが徳川家康、あるいは豊臣秀吉、そして沢城輝男ってなっても、つながりがちょっとわからない、途中どうなってるかわかりません。まあ中にはね、アイススケートですか、フィギュアスケートで、豊臣秀吉じゃなくて、ごめんなさい間違った、小田さんのね、子孫の方がスケートで3番になりましたけども、ああいう方も例外的にはいらっしゃるから、私のひいおじいさんのひいおじいさんのひいおじいさんは、織田信長だってと、みんなははーっとなるかもしれません。 ともかくモーセのそのひいおじいさんかひいおじいさんかそのまたひいおじいさんかずっと先のアブラハムという人がいたんですけども、神はアブラハムの神、その子供のイサクの神、ヤコブの神だよとおっしゃった。その紹介、自己紹介の中に彼はこういうメッセージを受け取ったんですね。神は生きているものの神だとすれば、アブラハムは死者として存在するんじゃないんだ、神の前では生きているものなんだとするならば来世はあるじゃないかというのがキリストの答えだったわけです。それが第一位であります。それから第二番目は、この先ほど今日のテーマとして申し上げました、彼らは御使いのようであり復活の子供として神の子である。これはどういうところにポイントがあるかと言いますならば、彼らは永遠でありまた死ぬことのない存在だということです。御使いというのはそういう存在なのであります。その前のところに、地上の子らはめとったり嫁いだりするけども、そういうことのない存在だ。どうしてなんだろうか、彼らはずっと永遠に生きるものとして作られている、インモータルと言いますけれども、不死性を最初から与えられている。だから彼らは子孫を増殖する必要がないわけです。お分かりでしょうか。私たちがなぜ家庭を営むか、大きな目的は子孫をずっと続けていくためですね。もちろんそれだけではありませんけれども、そこにおける交わり、あるいは顧み、配慮というものがたくさん含まれているんですけど、まあ一番大きな目的は子孫を次の世代に残していくために私たちは結婚というものをするわけです。ところが不死性が次のように与えられたならば、もう結婚ということは必要がなくなる。ですからそのような意味における誰の妻になるかというようなことは問題がなくなるんだよというと、ああ寂しいと思う人がいるかもしれません。私はもう妻を亡くしてしまってね、天国に行ったら、もう本当に、待ってたかって言ってですね、そこで必死と抱き合うというようなことを考えていらっしゃること、あれあなたはどちら様ですかって言われて、言うと困っちゃうね、そんなのってありという感じの人もいるでしょう。あのね、全く他人ではないということは聖書は別な場所で示唆しているんです。どういうことかって言いますと、ペテロという人の手紙の中で、私たちは命の恵みを共に継ぐものであるということが書いてあるんです。お分かりでしょうか。命の恵みを共に受け継ぐものですから、私は天国に行っても奥さんは奥さんだろうと思います。非常に親しい間柄であると思います。しかし地上のいわゆる結婚生活のような二人が一体であるというような形における結婚はありえない。もっともっともっと素晴らしいお互いの 人格的な関係というものが天国で与えられるだろう。私たちはそれ以上のことは推測するしかできませんけれども、聖書が語っているのは、私たちが今考えている狭い範囲でね、この人が奥さんだ、しかし亡くなってしまったから2番目の奥さんをもらって1番目と2番目とどうやって平和的に天国で暮らしていけるだろうか、あんまり心配することはない、ね、私たちが考えている以上の素晴らしい人格的な関係というものが天国で待っているということを、これだけはぜひ覚えて、そして私たちは希望を持ってそこに向かって進んでいきたいと思います。もう一度繰り返しますけれども、私たちがお互いを認識できないくらい変えられてしまうんではない。おそらく私は私としての特色を持っていると思います。妻は妻としての特色を持っていると思います。そしてお互いに認識し合うけれども、それはいわゆる地上における夫婦というある種のある意味での排他的な関係ではなくて、全ての方に開かれた素晴らしい人格的な関係であると思います。もっと想像しますと、私は名前どうなるんだろうかなと思うんですけど、皆さんどうなるんでしょうね。天国でも私は沙織でしょうか、 それともファーストネームでテルオでしょうか、あるいは私はクリスチャンネームが与われていますがアイザックでしょうか。でもきっとその前にですね、先生でもミスターでもミセスでもなくて、きっとエンジェルがつくんじゃないかなと想像してるんですね。エンジェルテルオ、ね、ちょっと笑わないでくださいね。そこででもかっこいいじゃありません、エンジェル竹雄とかね、エンジェルなんとか、エンジェル智子とかエンジェル花子とか、みんなエンジェルがくっつく。ですからミスターもミセスもなくなり、ドクターもなくなる、レバレントもなくなる、みんな同じエンジェルなんとかになる。そしてお互いが本当にむつまじく生活をすることができるのが天の世界であります。そして主が語られたもう一つの面は清らかさということであります。目取ったり嫁いだりするがとありますね。この目取ったり嫁いだりするのが実は面倒くさいんですね。簡単に目取ったり嫁いだりする分にはいいんですけれども、あの人が嫌いになったからこの人、またこの人が結婚したんだけれどもちょっとまずくなったとか、いろんなこの私たちが愛憎しみというものの中に、この目取ったり嫁いだりすることの中に含まれております。人間の間の多くの嫉妬憎しみ裏切りというものが、多くの場合、全てではありませんけれども、男女間の欲望というものから生まれることを思いますときに、そのいわば煩わしさから解放されて、すべてのものが本当に純粋な心でお互いを愛することができる清らかな心が与えられるということは素晴らしいことではないでしょうか。もう一つ、天の世界で私たちは一体何をするんでしょうか。暇で暇でしょうがないじゃないでしょうか。毎日庭に水をやるわけではない、だってもう天国花でいっぱいですから、もういいんですね。宝石屋さんに漁るわけにもいかない。なぜかというと、私たちは素晴らしい宝石がもう与えられてしまっているんです。時々、私の連れ合いが宝石、たまには買ってくれたらなんて示唆をするんですけども、まあ、ちょっと待ってね、私は天国にリザーブしてる、天国の宝石屋さんにね、リザーブしております。もう本当にルビーでもダイヤモンドでも、もうサファイアでも、もうありとあらゆるものがあるから、ちょっと待ってくださいと言ってるんですけどもね、まあともかく宝石屋さんを漁る必要もない、食べる必要もないでしょう、きっと。ですから一体何したらいいんだろうかね。先ほど言いましたように、おいお茶と言ってもどうなんでしょうね、あんまりぴったりしない、天国で多いお茶はないだろうと思います。一体私たちは天国で何をするんだろうか。おそらく主ご自身の恵みを力いっぱい永遠に賛美し続けるだろうと思います。賛美歌ってすぐ飽きちゃうんじゃない。そんなことはありません。私たちは飽きる間もなく神の恵みの素晴らしさを賛美し続けるのが私たちの天におけるところの務めになると思います。皆さんはアメイジンググレイスというのをご存知だと思います。クリスチャンでない世界でも多くの人たちが知っています、アメイジンググレイス、ね、私がもう罪に汚れたものであったけれども、神様が見出してくださった、そして私はかつて失われたものだけれども見出された、私はかつてはメシーであったけれども今は目が開かれることができたという歌です。多くの方々はアメイジンググレイスを歌っていますけど、なぜ作られたのかはご存じない方が多いので残念ですけれども、アメイジンググレイスを作ったジョン・ニュートンという人は、イギリスの奴隷船のですね、船長まで行かないんですけれども仕事をしていた人です。西アフリカの方に船で行ってアフリカ人をたくさん狩り集めて奴隷にして、そしてヨーロッパに送っていく、売っていくという、その奴隷船の仕事をしていた人です。お母さんが信仰を持っていたんですけれども、はるかに離れて飲んだくれの生活をしながらそういうことをしていました。船が大きな嵐にあって 彼が本当に死んでしまうかと思われるような危機にぶつかった時に、彼はお母さんが一生懸命に彼のために祈ってくれること、彼のために聖書を渡してくださったことを思い出したんですね。そして彼はその罪の生活を悔い改めまして、新しい生活を入って、そして神学校に入って牧師にまでなってしまった方です。そのジョン・ニュートンという人が自分の生涯の昔を顧みて、私はかつて失われたものであったけれども、今は見出された、かつてはメシーだったけれども今は目が開かれることができた、驚くばかりのアメイジング・グレイスだという歌を作ったわけであります。その最後の5節というのがこうなってるんですね。英語でここに出てますか？私がものすごい歌い手だったらここで朗々と歌ってもいいんですけれども、皆さんの耳を怪我してはいけませんから歌わないで読むことにいたしますが、これが5節なんですよ。 When we've been there 10,000 years Bright shining as the sun We've no less days to sing God's praise Than when we'd first begun と書いてある。私たちが輝くような天国の明るい太陽の下で1万年を賛美をして過ごした時でさえも、私たちはまだまだ歌い足らない、まだたくさんの日が残っているということが、この最後の節なんですね。まあ歌うのは勘弁させていただきまして、本当に私たちは神の恵みをいつまでもいつまでも1万年も2万年も3万年も歌い続けても飽きない世界が待っているということは素晴らしいことではないでしょうか。締めくりに、私たちが1週間前にキリストの復活をお祝いしたことを申し上げましたけれども、彼は文字通り十字架の上で私たちの罪を背負って死に、その解決のためにことが終わったという救いを成し遂げてくださいました。そして墓に葬られましたが、3日後に死を蹴破って文字通り復活をされました。なぜ？それは私たちがその道をたどるための初歩であると聖書は書いてあります。今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたと書いてある。初歩っていうのはお分かりでしょうか。いろんな麦や何かが実りますけれども、一番最初に実る初歩と言います。初穂が実ると、あと次々と他の穂が実ってまいります。キリストは初穂であった。復活というものがあるんだ、復活というものはこんなに素晴らしいものだということを私たちに示す初穂であった。私たちはそれに続くものであります。この望みを抱きながら、私たちも現在の生涯を主の恵みに守られて歩みたく願います。この望みがある限り、現状がどんなに厳しく暗いものであったとしても、私たちは本当に明るい気持ちで生きることができます。聖書の言葉をもう一度皆さん目を留めていただきたいのであります。第36節が今日のテーマの言葉でありますけれども、その前の節にこう書いてあります。お分かりでしょうか。35節です。次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、うんぬんと書いてあります。ふさわしいという言葉が2度使われています。聖書はふさわしさが必要だと書いてあります。どういう人がふさわしいのでしょうか。聖人でしょうか、君子でしょうか。そうでは必ずしもありません。私たちはみんな罪人ですから、誰ももともと清らかなもの、もともと正しいものはいませんけれども、主イエスキリストが私たちのために死んでくださって、身代わりとなってくださった、この十字架を信ずるときにふさわしいものとされるのであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。私たちは今地上において、ある時には 憎しみの中に、ある時は嫉妬の中に、ある時にはさまざまな落ち込んだりする悲しい、いろいろな出来事の中に傷つけられたり、あるいは傷つけてしまったり、複雑な生活を送っておりますけれども、私たちは天において彼らはエンジェルのようになるんだという言葉を励ましとしていただき、希望として与えられましたことを感謝をいたします。どうか復活の望みにふさわしいものとしてこの朝私たちを整えてください。私たちはもともとはふさわしくないものであります。そのことを十分に認めながら、しかしふさわしくしてくださる主イエスキリストの救いを単純に受け入れ、信じ、それに従って歩むものとさせてください。そしてやがての日、私たちは今天国において、私たちの愛する親たち、兄弟たち、お友達、信仰の先輩たちが神を限りなく賛美していることでしょう。その賛美に私たちも加わらせてください。その希望を持って今歩んでいる道は暗かったり辛かったりするかもしれませんが、頭をもたげて歩むことができるものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。